皆さんおはようございます。日本マイクロソフト株式会社デベロッパープラットフォーム統括本部デベロッパーエヴァンジェリストの太田博史です。今日はですね、メトロスタイルアプリケーションのプラットフォームということで、そしてさらに C++ ですね、そちらの方の解説をしていきたいと思います。始める前になんですけども、ちょっと皆さんに質問をさせていただきます。ここの部屋は C++ ということで、皆さん Windows 系の C++ をやってきてましたって方はどれぐらいいらっしゃいますか、ね、ちょっと手を挙げて。あ、ほぼですね。で、じゃあ、Android とか Linux 系の C++ をやってきたっていう方は、あ、いないということですね。だから iOS 系の Objective C++ やられてるって方は若干いらっしゃると。なるほど、了解しました。であと、Windows 系で ZAML、 今日ちょっと話、多分午後で話出てくると思いますけど、 ZAML に関しても使ってますっていう方どれぐらいいらっしゃいますかね。あまりいらっしゃらないですねなんか関係ない人が手を挙げてますけど、はい、了解しました。では早速始めていきたいと思います。プラットフォーム皆さんメトロスタイルのアプリケーションっていうのはもうご存知ですかね。ちょっとお見せすると今いくつかこう、この今ノート PC でプレゼンやってますけど、これ Windows 8入ってます。で今左の方からね、こういう形でこうやってましたけども、こんなねチャームで、これがスタートですね。でここで例えばタップすると、開いて修復とか出てますけど、こんな形で、出てくるというようなですね。で立ち上がってるものはこう変えていけると、そういうようなものですね。タッチ主体で、スタート画面がこんな感じというものですね。でメトロスタイルアプリケーションに関するプラットフォームの開発ということで話を進めていきたいと思います。今パワーポイントの方に戻りました。ちょっと待ってくださいね。はい、で今日の、プラットフォームへの取り組みということで、新しい Windows ランタイム API WinRT の API というのができました。これはメトロスタイルのアプリケーションというのは基本 Web のアプリケーションと同じで、サンドボックス的に独立して動くということで、昨今ですね、よくAndroid とか iPhone のアプリケーションで、なんか別のアプリケーションとかシステムの方にデータを取ってきてで流してしまったみたいな話って結構あったかと思うんですけども、そういうことができないようにセキュアに安全にユーザーが使えるようにということで、新しい Windows ランタイム API というのが定義されています。それからそれに伴って従来の Windows のアプリケーションとは異なるですね、アプリの実行環境というのが用意されています。それからやはりタッチ主体というものが入って、それで新しい Windows ユーザーエクスペリエンスというものが入っています。そしてメトロスタイルのアプリケーションを配布するための機構として Windows Store という機構が新たに用意されています。これ順番に並べてますけども、別に上にあるものがプライオリティが高いとかそういうわけではありません。全部、新たな取り組みということで並べているというふうにご承知ください。はい、Windows の、Windows 8のプラットフォームですけれども、一番下に Windows のコアの OS のサービスがある。これは従来の Windows と変わらないですね。そして、従来 Windows 7までのアプリケーションが動く環境、それからそれと従来の流儀でアプリケーションを作るための環境ということで、デスクトップアプリケーション、HTML と JavaScript、 これはインターネットエクスプローラーで動くと、それから C++ は Win32 で動く、そして .NET、Silverlight、これで C#、Visual Basic でアプリケーションを作るという環境は従来残っています。でこちらの今右側に映っているものはですね、これは本当に従来の Windows のアプリケーションと変わらないと。で今日の主題、メトロスタイルのアプリケーションということで WinRT の API ですね、 メトロスタイルのアプリケーションに必要な機能、まあ、通信系とかデータの管理とか、それからグラフィックスのメディア、それからデバイス、周辺デバイスの連携とか印刷ですね、あとはまあアプリケーションを動かすためのモデル、プログラミングモデルの定義といったものがあります。でその上に HTML5 JavaScript、 それから XAML で C シャープ Visual Basic、 そして今回新たにですね、XAMLで C、C++ でも開発ができるようになったというものが、ビューとモデルコントローラー、XAMLがビューで、モデルコントローラーというかロジックの方が C++、C で書けるということになったわけです。まあ、従来ですね、私もどっちかというと C シャープでいろいろプログラム書く方が今まで多かったんですけども、まあ、なぜかというとやっぱり XAMLでね、UI をこう定義していくってすごく楽で、綺麗なものがすぐできるんですね。で今までも、これで C、C++ でできたらなっていうふうに思っていたんですが、ようやく Windows 8でこれが入ってきています。そしてメトロスタイルアプリケーションをこれらで作ると。で、まあポイントとしてはですね、Web 系でしたら HTML5、JavaScript っていうのがやはりメインでしょうから、メトロスタイルアプリケーションをそちらを選ぶ。そして従来、XAML、C シャープ、.NET 系で開発されていた皆さんは、XAML、C シャープ、Visual Basic でと、そして C、C++ のスキルを持っている皆さんは XAML、C、C++ で開発するという、これ選択が可能なんですね。ということで、まあ、こんな形で、プラットフォーム用意されています。そして次、アプリケーションの実行環境ですけれども、まずはアプリケーション、メトロスタイルのアプリケーションどうやってまず動くためにはですね、この Windows 8の PC の方にインストールされて実行可能な状態にならなければいけないと。こちらは Windows Store から、そのソフト一式を取ってきます。そして、実行エンジンですね、ストアから、まあ、インストールを開始する。で、クラウド上にある Windows Store のサービスの方からですね、バイト列として、塊としてダウンロードされて、そしてきちんとそれが Windows Store 上でちゃんと認証された正しいものかという検証が入って PC の方にインストールされます。で従来 Windows のアプリケーションというのはマシンごとの、ユーザーライセンスということが多かったんですけども、メトロスタイルアプリケーションというのはWindows 8にまずライブ ID でサインインしますけれども、そのサインインしたライブ ID、 ユーザーごとに対してアクセス権、利用権限、ユーザー権限が付与されるという形になっています。ですから同じアプリケーションを1回インストールすれば、他の PC、 他のデバイスの方で同じライブ ID でログインすれば、そのままそのユーザーが、インストールしたアプリケーションが使えるということになります。そして、システムですね、一旦インストールしてセットアップするとですね、そのあたり の、 要はセットアップ系、それからインストールに関するもろもろの、いろんな設定、これはシステムが行います。そしてアンインストールするとアプリケーションでいろんなこの動いた結果、こうデータっていうのがこういろいろシステム上に、まあ、メモリー上にこういろいろこう格納されていくわけですけども、アンインストールするとそれは全て消えるということになります。次ですね、で Windows Store からこうダウンロードしてくるパッケージ、アプリケーションのパッケージですけども、こんな構造をしています。こういった今右側ですね、右側に表示されている .appx っていう拡張子のパッケージとしてまとまっています。でここで、まあ、ファイルアセット、それから appx マニフェスト .xml っていう緑色で表示されているものがありますけども、そこにアプリケーションでですね、いろいろなその後でまた出てきますけども、このアプリケーションは 位置情報を使うとか、あとインターネットアクセスするとか、そういった情報が宣言されています。そしてブロックマップ、ここにはですね、いろんなそのプログラムのロジックですとか、あとはイメージですね、そういったファイル一式入ってますので、それに対する、ハッシュの位置情報等が入っています。そしてアプリケーションのこのパッケージにはですね、署名がされています。そこで、きちんと Windows Store で、誰が作ったっていうところがきちんとそこで保証されるわけです。で、アプリケーションのマニフェストですね、appmanifest.xml ですか、そこに書いてあるものでは、例えばファイル機能ですね、ミュージック、画像、ビデオ、ドキュメントっていう、まあ、Windows 7からありましたけども、ああいったユーザーのホルダーにアクセスするとかしないとか、あとはリムーバブルのストレージのところにアクセスするしないとかということ、それからデバイスでウェブカメラがついていたらそれを使う使わない、例えばね、アプリケーションで密かにウェブカメラで盗撮みたいなアプリケーションなんかもあるかもしれないので、そういったものはきちんとこれはウェブカメラを使いますとか、あとはマイクですね、それから位置、そういった、あとは近接通信 SMS といったような個人情報が漏れてしまうような、そういったものに関しては使う使わないっていうのをきちんと明示するということができます。それからネットワークと ID とか、それからどういったファイルの種類を受け付けますといったような定義、あとは、今ピッと右からこうやるとチャーム出てきますけども、ここで検索共有っていうのがありますが、この検索共有に対して、このアプリケーションがどういうふうに、振る舞うかといったような定義もアプリマニフェストに定義されています。まあ、そういったものを何ができる、何をしますというのはケーパビリティですね。そういった定義があると。そして、基本これ XML でずっとタグで書いていくものなんですが、 Visual Studio にはそれをビジュアルに、グラフィカルに設定しやすい形で表示する、エディターがついています。ですからそのエディターで、プログラムの開発中に宣言をするという形になります。次、アプリケーションの起動なんですが、起動とライフサイクルですね、これ今表示されている、左側に表示されているのが、これは従来の Windows 7までのアプリケーションですね。でこのアプリケーション、従来は、アプリケーションを起動して、そしてまあ、複数こう起動していくわけですけども、でウィンドウでこう立ち上がって、フロントに出てきたりバックに下がったりで、まあ、ずっと平行で動いてマルチタスクで動いてるわけですけども、まあ、マルチプロセスですね、動いているわけですけども、終了するっていうのはユーザーがこのもうウィンドウは閉じますってことで終了してました。ですからつまり、従来の、アプリケーションっていうのはユーザーがライフサイクルを決めていたんですね。でそれがメトロスタイルの方になると、さっき私こうやって変えていきましたよね、まあ、タイルをタッチして起動すると、まあ、そこはユーザーですけども、あとは前面に出てくるのは1個のアプリケーションです。でそれを、変えていくと、で、次のページでまた説明をしますけれども、このアプリケーションが終了するとかバックに行って、サスペンドするっていうのはシステムの方が、制御すると、これはユーザーが管理するところではないっていうのが大きな違いです。要は Windows 8のシステムがメトロスタイルアプリケーションの場合はライフタイムを管理すると、そういうことになっています。でプロセスの状態遷移なんですが、ユーザーがアプリを起動、これはまたライブのスタートページですね、これでタイルにタッチをするとアプリケーションを起動すると、でフロントで、動いていて、そして、例えば別のアプリケーションに変わる、ピュッとさっきやってましたけども、でバックに戻ると一時停止 中ということで、アプリケーション5秒以内に一時停止の処理を行う、そして一時停止したアプリケーションという状態になります。でまたフロントに戻ってきたらアプリケーション再開したよというイベントを受けて、で再開の処理を行ってまた実行中のアプリに戻ると。そして、たくさん今もさっきこうやってきましたけども、なんかいろいろ何枚もアプリケーション出てきたかと思うんですが、いっぱいこうアプリケーション起動してきて、そうするとシステムっていうのはやはりメモリーとかね、いろいろとハードウェアの制約がありますので、そこでもうメモリー足りなくなりましたとか、まあ、そういったような状況が起こると、一時停止したアプリの中から、じゃあこのアプリを終了しましょうということでアプリケーションが終了していくと。それから、この上ですね、ちょっとタッチしますけども、あっとタッチでピュッと出ましたね。あそこ長押ししてキューッと下に持っていくとアプリケーション消えるっていう、まあ、終了状態っていうのもあります、まあ、ただ基本的には、起動してたくさんこう起動していくとバックにあるものから消えていくっていうのが基本です。で、下の方のラインですけども、アプリケーションタッチします。でユーザーがタッチします。でアプリケーション起動します。でそこでスプラッシュスクリーンっていうのが表示されます。そしてスプラッシュスクリーンが表示された後にアプリケーションのロジックが実行されていくという形になります。そして緑色の一時停止したアプリケーションという状態になった場合には、コードは実行されないと。そして、オレンジ色の終了したアプリっていうところに移行するともうアプリケーションは実行中でなくなるというような状況になっていきます。それからこれプロセス1とか2とか書いてますけども、これそれぞれアプリケーションメトロスタイルのアプリケーションのプロセスと思ってください。でそれぞれのメトロスタイルのアプリケーション、これは独立です、例えば従来の Windows 7のアプリケーションですと、例えばバックエンドのサービスと通信したりとか、あとそれぞれのアプリケーションがプロセス間通信で通信してあるアプリケーション前提にこう動いていくっていうような、そういう作りっていうのがあったかと思うんですけども、メトロスタイルアプリケーションの場合は別の何かサービスとか別のアプリケーション前提でそれと通信して動くっていうのは一切ありません、プロセス、それ各プロセスですね、プロセス1っていうところを見ていただきたいんですが、アプリデータもそのアプリケーションの中で閉じています。そして、Windows WinRT という API を通じて OS とアクセスする、まあ、セキュアな API セットですね、で通信すると。そして、いろんな、要は個人情報に関わるとかセキュアに関わるような機能を利用するときにはブローカーでお返して動くということになります。でブローカーに関するところは先ほど言ったマニフェストですね、そこで許されたもの、これ使いますよって言ったものしか使えないという形になっています。それからとはいえやはりメトロスタイルアプリケーション同士でですね、いろいろ連携していきたい、要はいいアプリケーションっていうのは、ある目的に特化して、使い勝手のいいアプリケーションでいろんなものがいっぱい入っているよりも、各機能はこう分割してそれぞれメトロスタイルアプリケーションという方がこれはユーザーとしては使いやすいですね。でじゃあそのメトロスタイルアプリケーション同士でどういうふうに協調して動いていくかっていうところでコントラクトっていうのがあります。でコントラクトというのは、まあ、これから、詳しく話をしていきますけども、検索とか共有とか、まあ、そういったようなもので連携していくと。で、そうですね、あの C++ でプログラムである大きなシステムなんかを作っていくと、それをこう機能に分けてでそれぞれ強調したいというと、ある特定のプログラムを前提としてこうファイルを受け渡したいとかデータ通信したいとかっていうのはあるかもしれないんですが、それではなくて、アプリケーションは独立で共有、それから 検索といったようなコントラクトで使っていく。そうすると他のアプリケーションもみんなそういった形で独立性高く作られているので、その一貫した Windows 8としての一貫した操作性でいろんなアプリケーションを使い回せる。それから皆さんが作ったアプリケーションとは全く関係ない第三者のアプリケーションが、そのコントラクトを通じて皆さんのアプリケーションを使う可能性もあるということで、皆さんのアプリケーションの使われる頻度をですね、上げていくということが可能です。それから、データですね、扱うデータ、従来の Windows 7までのアプリケーションの場合にはですね、データというとここに出てる青い四角で囲まれているユーザーデータ、いわゆるマイドキュメントとか、まあ、ライブラリーっていうところにこうあったようなやつですね、ああいうものしかなかったんですが、メトロスタイルアプリケーションはさらにプラスして、アプリケーションデータ、アプリデータですね、アプリの設定とか、あとアプリでしか使わないファイル、それからアプリ、先ほどサスペンド状態になったり、またリジュームしたりっていうのがあったかと思うんですけども、そのセッション状態を保存したりとか、あとは、Windows 8のデバイスっていうのは基本ネットワークとこうつながって、まあ、クラウドのバックエンドサービスと連携して動くっていうのが、まあ、基本なので、そこで、ネット越しに、まあ、こうやり取りするデータを一時的にキャッシュするローカルキャッシュ、こういったものが新たにメトロスタイル各アプリケーションごとに用意されているというところになります。で、このアプリデータっていうのは API、 アプリケーションがアンインストールされると消える部分ですね。そしてユーザーデータっていうのは、従来通りの、マイドキュメントとか、あとは、まあ、ピクチャーとか、あの辺のデータ、でこれを適宜使い分けるっていうのもメトロスタイルアプリケーションの一つのポイントになります。で、ユーザーデータの方は、もう勝手にいろいろ従来の API セットで使えるっていうわけではなくて、先ほど言いましたようにコントラクト、アプリケーションマニフェストでユーザーのデータにアクセスしますっていう宣言プラス、このブローカーっていうのがあったかと思うんですけども、あれを通じてアクセスするという形になります。で、コントラクトの話に移りますけども、もう一回繰り返しますね。メトロスタイルのアプリケーション、これユーザーと OS アプリケーションの取り決めのことをコントラクトと呼んでいます。アプリが実装できるコントラクトということで、検索コントラクトと設定コントラクトとソース共有コントラクト、ターゲット共有コントラクト、それからスプラッシュスクリーン、ファイルピッカーというコントラクトがあります。で、このあたりはですね、詳しくは午後の実践編の方でお話をしますけれども、今動いているのはパワーポイントなので、これはクラシックの Windows 7、もともとのデスクトップ系のアプリケーションですね。ちょっとピュッと、これ Windows Store ですね。これメトロスタイルのアプリケーション。ちょっと戻しましょうか。これメトロスタイルアプリケーションですね。例えば、まあ、ジャラン起動しましたと。で、ここで、右側に検索と共有っていうのがありますね。で、検索っていうふうにやると、ジャランさん検索は対応していないのであれなんですけども、ここで、このアプリケーションのコンテキストに応じた検索ができるとかですね。それから共有、まあ、これはちょっと共有はないんですが、ここで、このアプリが例えばあるテキストをシェアしますとか、あとファイル、ある拡張子のファイルとか URL、 これを共有しますっていうような設定があると、逆にその、共有を利用しますっていう宣言をしているアプリケーションがここの部分にリストで出てきます。ですから、例えばソーシャルなんか一番いい例だと思うんですが、何か 見ていて、あ、これちょっとソーシャルで共有したいなって言った時に、例えばテキストとか URL 等がですね、共有というになっていれば、ここに出てきた例えば Facebook とか Twitter というところでこうタップするとそのアプリケーションが起動されると、ですぐに、共有できるといったような作りができます。だから逆に、スタートで、まあ、検索ですね、ここで、何かこう例えばデベロッパーとかっていうふうにやっていくと、このテキスト、検索で受けますよっていうようなアプリケーション、コントラクトで定義されていると、ここのリストに、アプリケーションが出てくると。例えばこれでインターネット、これはメトロスタイルのアプリケーションですけども、ここはあれですね、デベロッパーって出てますよね。要は、ここに入れたデベロッパーっていうキー文字列をシェアしているわけです。ですから皆さんが作るアプリケーションが共有っていうコントラクトを作っていれば、これは同じように、今この右側に表示されてますけども、この辺りのところで表示されて、そのまま起動されるというような使い方ができるわけです、はい、で詳しい話はまた午後ですね。で、あともう一個、先ほどネットワークとつながって、でマルチデバイスって話をしましたけれども、クラウドのローミング機能っていうのも用意されています。ローミングの仕組みですね、例えば、書籍アプリをちょっとイメージしてほしいんですけども、まあ、こうやってね、ここにタブレットありますけど、例えば電車の中で本を読んでいて、で11ページまで読みましたと、で、目的地の駅に着いたので降りますと、でこれをですね、11ページまで読みましたっていうデータをこのローミングの仕組みを使って別の、きちんとあのクラウドの方に設定を入れておけばですね、今度家に帰ったり、家に帰って同じアプリを開いたら同じその11ページのところからこう読み出すみたいなことができるわけですね。で、アプリケーション自体はもうローカルにそういうエリアが用意されています。でそこに書き込むだけです。で書き込むと勝手にバックでシンクしてくれて、その設定データを他のマシンで同一ユーザーで利用することができるという仕組みです。ただまあ設定データなのでそんなにあんまり大きな領域ではないので、例えば音楽データとか書籍丸ごとのファイルとかっていうのはここではできないので、そういったものはスカイドライブですね、 Windows ライブが提供しているスカイドライブというのをまたうまく活用して使っていただくという形になります。それからもう一個、今度は Windows の通知サービス、まあ、プッシュノーティフィケーションというやつですけども、こちらはですね、スタートの方でですね、こんな感じで表示されているわけですね。でバックエンドのサービス そうですね、例えば書籍でいうと新着の書籍が届きましたとか、あとそうですね、例えば広告的なアプリケーションがあれば、新しい、例えば歩いていて近くのスーパーの安売りがありますみたいな通知とか、あとはそうですね、なんかの、こうビルの例えば施設の何かのシステムとネットワークで連携をしていて、でその機械の状態が異常状態になりましたみたいな通知を受けるといったような使い方ですね、でプッシュノーティフィケーションというのが、右上のあたりにヒュッと出てくる。そしてそれをタップするとアプリケーションがその立ち上がって、その情報をもとに動き出すっていうような機能ですけども、 Windows 8左側にメトロスタイルアプリケーション、それからノーティフィケーションクライアントプラットフォーム、これは OS の部分ですね。 そしてバックにあるクラウドサービス、それから Windows プッシュノーティフィケーションサービス、まあ、こういった道具立てで、で、メトロスタイルアプリケーションの中でチャンネル URI を要求します。これは URL です。そして、クラウドサービス、右上の緑色のところですね。これはサービス何でもいいです。その例えば書籍であれば新着情報を管理しているものとか、あとさっき言った、広告だったら、広告の、位置情報と、その辺の、安売り情報を管理しているものとか、これは皆さんが作るものですね。で、ようやく矢印出てきましたけども、10とオレンジ色の矢印の数字が合ってます。ですからメトロスタイルアプリでチャンネル URI を要求して、そして、メトロスタイルアプリケーションがクラウドサービスに URI を登録しておく。そうするとクラウドサービスの方で何か変化を感知したら、右下、こちらマイクロソフトが運営している Windows ノーティフィケーションプッシュノーティフィケーションサービスですけども、そちらの方にこのデータを送ってくださいねと通知を推奨します。そうすると Windows プッシュノーティフィケーションサービスが各デバイスの方にですね、送ると、まあ、こういう作りになっています。でこれを使ってバックエンドのサービス、まあ、最近でしたらデバイスとクラウドサービスの連携っていうのはもう一般的なものなので、そういった時にですね、最新情報をどんどん通知していくと、こんな作りも用意されています。それからあとは、まあ、センサー、これも Windows 7 ですね、センサー&ロケーションプラットフォームっていうことで、実は基盤のテクノロジーは実は入っていたんですけども、今回 Windows 8で、さらに、きちんとこの、まあ、主にタブレット系かな、プラス、まあ、位置情報だとノード PC とかもあるかと思いますけども、まあ、これのですね、どういう姿勢にいるかとか、あとどういうふうにデバイスが扱われているかとか、それからどこにいるかといったような情報を取ることができると。で Windows Devices Sensors っていうのが WinRT API のところに用意されています。でこのところでですね、ついているのが、パッと全部出すと、このデバイスのですね、方向ですね、どっち向いてる、そういう話、それから明るさですね、明るさに応じて、まあ、アプリケーションの見せ方を変えるとより見栄えの見やすいアプリケーションできますとか、それから、加速度ですね、これは地球というのは重力がこう下に行っているので、どっち側にこう重力が向いているか、要はどういうふうに、このデバイスが下に向いていってるかっていうのと、あとは、まあ、振るっていうことですね、シェイクですね、こういったものを感知ができると。それからジャイロ、これ角速度ですね。でそのあたりでデバイスがですね、どんなふうに動いているか、これをまた、インプットとして使ってアプリケーションの操作性に加えるといったようなことができるわけです。それから、まあ、センサーフュージョンっていうのが右下にありますけども、このシンプルデータ、ローセンサーデータっていうのは、まあ、各センサーのデータ値そのまんま入力をして、そのデータを生で見せるっていうものです。ただ実際やってみるとですね、例えば加速度センサー、アクセロメーターとか、あとジャイロ、角速度、これはやっぱノイズとか乗るんですね。なので、プラス磁気センサーも合わせて、そのデータ、生データを取って、それを全て考慮した上でさらに使いやすい、コンパスですね、これは、地図上の巻田、地球の地軸ですね、地軸の巻田からどれだけの角度を向いてるかとか、それから、地球上の地磁気ですね、地磁気と回転の軸違いますから、そこに対してどういう何度の角度に向いているかといったような情報、コンパス、それからインクリノメーター、これは、ロールピッチ用、XYZ なんですけども、その軸に対してどれだけ傾いているかっていうのを、より計算された形で取得できる それからデバイスオリエンテーション、シンプルデータオリエンデバイスオリエンテーションってもありますけども、それよりもより使い勝手のいい形でアプリケーションに登録、供給すると、そういったセンサーが用意されています。でこれは Windows 7まではプラットフォーム的にはあったんですけども、センサーが必ずついてるっていうものではなかったんですね。で Windows 8ではつけるようにということになったので、アプリケーションとしても、もうそれを前提に使えるという形になっています。まあ、いろんな機能、詳しい話については午後また詳しく出てくると思うので、機能的にはちょっとここで終わりにします。で Windows Store なんですけども、こちらですね、5つの特徴というのがあります。まず1つ、見つけやすいデザインということで、Windows Store ちょっと表示、Windows Store ちょっと起動しますね。 Windows Store これです。でスポットライトっていうのがありますね。で各それぞれ、分類があって、例えばニュースとかってやると、このカテゴリーにあるアプリケーションが表示されていると。それから星がついてると思いますけども、これはみんなが、このアプリはいいねっていうことでつければどんどん増えていくというような形になっています。あとここで検索とやればですね、アプリケーションが検索できたりといったような使い勝手のいいものになっています。はい、それからこれ日本だけじゃないです。もう全世界に向けて開かれていると、国ごとそれから言語ごとということで言うことも可能です。あとは、無償で出すこともできますし、有償で出すこともできます。あとはアプリ内課金、要は例えば書店でしたら各本ですね、そのコンテンツを販売するっていうので、マイクロソフトの課金システムも使うこともできますし、サードパーティー製の課金システムを使うこともできます。それから広告を入れて、その広告で、そこから実際にタッチされて見られたということでお金を、収入を得るということも可能です。それからですね、かなり Windows Store にこう上げるというのは結構いろいろ厳しいです。セキュリティ情報とかね、あとはコンテンツの中身のチェックとか結構厳しいです。ただ逆に言うと、それだけの厳しい、審査を通して、でそれを通ってきたアプリケーションだということで、ユーザーにとっては信頼性があるんですね、ということです。で、それに対する規約っていうのは、Windows デベロッパーセンターの方からですね、もうドキュメントとして出ておりますので、まあ、そちらの方を見ていただきたいなと。それから、Windows Store でアプリケーション有償版を売った場合、これは、初期はですね、Microsoft がそのアプリケーションの代金の3割をいただきます。でこれがですね、どんどんどんどんたくさんインストールされて、ダウンロードされて、インストールされていくと、一定以上いくとですね、今度は最大 80% 開発者に還元する、要はマイクロソフトは2割というふうになるといったような特典もあります。でアプリケーション登録するときにですね、もうこれ話をしましたね、ちょっと時間があれなので、広告のサポートを話しましたね。で既存の商いの継続ということで、いいです。であとは、例えば、無償のアプリケーションずっと使える、それから有償なんだけども、例えば何ヶ月とか何週間という期間を区切って、使用できると。でそれ以降は有料になりますよとか、あとは、無償の場合には 機能限定で使用版を出すといったような、機能も Windows Store には用意されています。あとは、継続した購入とか期限付きの購入といったような、購買モデルというのも選択可能です。まあ、こんな感じですね。期限付き、機能限定で使用版を出して、本版というのはそれを使った後にユーザーが選べると。こんな感じで、こちら開発者のポータルですね。要は開発したところがアプリケーションを登録するときにこういったものを選択できると。あとこれはですね、アプリケーション登録、開発者ポータルに登録で登録されたものが Windows Store から公開されるわけですけども、ここでサーティフィケーションキットというものを登録するとチェックが走ります。でそこでパスしたものだけ登録されていくというものですね。で、アップした順、アップするとですね、こういうここにバーッと書いてますけども、セキュリティのテストとか技術的にコンプライアンス守られてるかとか、あとはコンテンツが、危ないものじゃないかとか、そういうチェックがされて最後にリリースされる。でこれは、開発者ポータルの方で登録をするします。で、自分のアプリケーションが今どういうステージにいるかっていうのがこのウェブ、ブラウザーでですね、通して見れると。それから、アプリケーション公開された後はどれぐらいの、ユーザーがダウンロードしたかといったような履歴、それログ、それから傾向等が見れるような仕組みが用意されています。ということで、まあ、概要をざっと説明して、で、こちらは、ね、C++ なので、今度は、今の話を全踏まえてZAML と C++ を活用したメトロスタイルアプリ開発の概要について話をしていきたいと思います。内容はですね、メトロスタイルアプリを開発するという取っかかりですね。今日皆さん最初に聞いた時にはあまりZAML使った方いらっしゃらなかったので、そのあたりを説明していきます。それから全ては生産性のために、これはビジュアルスタジオの11、このメトロスタイルアプリケーションを開発するために、新しいエディションとしてバージョンとしてビジュアルスタジオ11というのが今公開されているわけですけども、そちらの方のですね、 C++ 周りの機能っていうのを説明していきたいと思います。で最初の方にですね、あちょっとすみませんね最初の方で、まあ、こういうのがあって、でこのここからのパートはこのオレンジ色で囲んでいるセッションのポイントっていうところですね。ZAML C++ でメトロスタイルというところです。ということで、まずメトロスタイルアプリを開発というところなんですけども、この Windows 8、それから Visual Studio 11をですね、なかなかやっぱり C++ っていうのは他の C シャープとか JavaScript とかに比べるとかなり従来の感覚でいくとね、大変だというイメージがあるかと思いますけども、そこに対して Visual Studio 11も含めですね、ファーストクラスのサポート、まあ、飛行機のファーストクラスですけども、ファーストクラスのサポートを提供しています。まず ZAMLですね、ZAMLで UI を定義して、でロジックを C++ で書けるというところですね。それから、単に ZAMLC++ っていうアプリケーション、メトロスタイルアプリケーションを作るっていうだけではなくて、他の言語 C シャープ、ビジュアルベーシック、それから JavaScript、まあ、もちろん C++ も含むんですけども、そこからアクセス可能な、ロジックをC++ で作ることができます。ここで WinRT のコンポーネントって書いてますけども、これは、まあ、従来の COM ですね、COM と同等な 要はいろんなアプリケーションで再利用可能なライブラリーですね。そういったものでも C++ というのは使えます。まあ、イメージとしてはやはり C++ っていうのは、他の言語に比べると、デバイスでこう実行するときの、ね、速度パフォーマンスがやっぱり一番速いんですね。なぜならバイナリーだから。今回の場合はバイナリーだからです。ですから例えばシグナル信号の処理とか複雑な画像処理とか、あとはそうですね、音声系の画像処理とか、そういう複雑なロジックを計算する必要があるアプリケーションというのはそこ C++ でコンポーネント化して、あとは C シャープとか JavaScript、 C++ でもいいですけども、そういったものとガッチャンコして使うということになるわけです。それから、やはり、タブレット、まあ、ゲームとかです。あとはそうですね、まあ、科学サイエンス系、まあ、大学の研究室とか、まあ、そういうところで例えば遺伝子とか、あとはそうですね、分子モデルとか、あとは宇宙の、ね、天文とか、まあ、そういう世界もひっくるめて、高度なグラフィックスっていうのが必要になりますけども、これはダイレクト X が用意されています。でダイレクト X を、叩いて、きれいなグラフィックスプラスザムルで、UI 操作性のいいものを作っていくといったようなことが可能になっています。で、なぜ C++ ザムルを使うかというところポイントなんですけども、やはりですね C++、まあ、何回も言いますけどね、パフォーマンス早いと。それから、まあ、ダイレクト X も直に使えるということで、単なる UI ではなく、まあ、操作性よくレスポンス性よく、というアプリケーションを作るというところにやっぱり尽きるわけですね。で、例えば今これ表示されてますけども、これはですね、実際にここにあります。これはピアノですね、それからこれはあらかじめ定義されている、これザ XML でどういう音階っていうのが定義されているファイルを自動演奏しているものですけども、まあ、こんなのとかですね。あともちろんマルチタッチなので、でこの PC は、2点タッチなので、まあ、2点しかできないんですけども、こちら側これは5点タッチなんで和音、まあ、和音って一番基本は例えばドミソとかね、三音ですから和音なんかもできるわけです。でこれ自体は各この鍵盤に応じた音のピアノの音源ファイルがあって、それを押されたと、でそれを、サウンドの、再生する機構に渡してこれは演奏しているというところですね。でかなりこれ操作性、音性いいですよね。ということでこれは C、C++、ザムルで作られていると。で今これマイクを使えますかということで、これは、まあ、許可指摘しましょう。これは降りてくるやつに対してまあ、こんな感じでね、練習するんですね。でそれをさらに録音して、どれぐらい、自分が上達したかみたいなことができるっていうアプリケーションです。で、まあ、こういうような音声よく、そして 若干あのメトロスタイルの通常のね、あのグリッド系のやつとはちょっと違うようなもの、こういうのは、C++ がぴったりなのかなと。いいよとします。もういいです。でこれをどういうふうに作ってるかっていうことなんですけども、右側に水色で書いてますが、これビジュアルスタジオザムルで、デザインをして作っていると。そして、右側いきます。 C++ Access to Windows Runtime と書いてありますけども、 C++ で Windows RT の API を通じて、下回りのいろんな音楽とかファイルといったものをアクセスしていると。あとは、フルデバッキングサポートということで、このマシン、開発しているマシンで動かすこともできますし、シミュレーターで動かすこともできると。あとは、今さっき許可って出てきましたよね。あれはマイクを使いますっていうのがあったんですね。まあ、そのあたりもビジュアルスタジオでやられると。そしてじゃあちょっとこのビジュアルスタジオですね、このファイルを起動してみたいと思います。ここにありますけども、開きます。でこれが今のプログラムの一式ですね。でちょっとちっちゃくて申し訳ないですけど、ザムルです。で、ザムルのやつを開いてみると、左側ですね、大きいところ。この辺が、ザムルのビジュアルに見えて、直感的にエディティングができるっていう領域ですね。で下の方にテキストありますけども、こちらは、XAML XML ベースの宣言型言語で、この上と全く同じ、テキストの宣言タイプで表示されていると。ちょっとちっちゃいので大きくしましょう。で、今ですね、この水色でくくられてますよね。例えばこれさっきボタンになってましたが、こうやると下のボタンっていうのがタグが出てきましたね。でこのボタンを見るとスタイルが、インフォボタンスタイルっていう、これはリソース、このボタン自体はいろんなちょっと変わったビットマップが使われていて、で大きさとか決まってるわけですけども、それを一つ定義として持っていて、インフォバフボタンスタイルみたいな形でまとめてやることができます。で同じ一つリソースとして定義してしまえば、他のボタン、こちらでも同じものが使われていますけども、同じものが使われてますね。で同じスタイルをどんどんどんどん、ボタン等にですね、こう定義していくことができます。で、これちょっとずっと見ていくと、幅が60とか書いてますけど、クリックってありますね。オンプレビューイングソングっていうのがありますけども、これがですね、ちょっとちっちゃくて申し訳ない、
まってますね。
お、ちょっと待ってくださいね。もう完全に固まってるな。ちょっと待ってくださいね。もう一回ちょっと起動し直します。まあ、これあの今コンシューマープレビューを使っているのでまだベータなのでね、ちょっとたまに動かなくなることもあるかなと思いますが、ちょっとお待ちください。再起動します。再起動もね、Windows 8はさらに早くなっているので、そんなに待たずに再出てくるかなと思いますけども。はい、もう立ち上がりましたね。でもう一回いきます。で、もう一回このミュージックアップを開きますね。よくあの質問で、まあ、タブレットでタッチというのはよくわかるんだけども、これマウスとかノート PC でどうなのよという話も聞くんですが、今やってるようにですね、これタッチ対応です。意外とこうタッチとキーボードの組み合わせっていうのもなかなか使い勝手がいいかなというのが私の素直な感想ですね。はい、でもう一回見ます。で、ちょっと小さくて申し訳ないんですが、ザムルの下にですね、.cpp と .h っていうファイルがあります。これが、UI の見た目、見た目はザムルで定義をして、でロジックはこちら側で定義すると。そして、C++ っていうのはヘッダーファイルでクラスの、クラス、それからメンバー変数とか、あとはメソッドですね、それを定義するヘッダーファイルと、そのメソッドの実装を定義する、ソースファイル .cpp ですね、2つあるので、こちらの方は cpp と .h っていうのが用意されていると。でこのあたりはもう XAML の、ああいうファイルを1個用意すると自動的に出てきて、であとは必要なものを追加していくという形になります。でさっき出ていた、この辺も C++ ですね、この矢印というかマイナスの大なり括弧、これなんかもう C++ そのものかなと。あとは、まあ、あの実践編でまた詳しく話は出てくるかと思いますけども、C++、これはあの去年の9月にですね、 C++ にですね、いろんな新しい拡張が入っていますけども、それをサポートしているプラス Windows 8のメタルスタイルアプリケーションで、容易にプログラムが作れるようにということで、いくつか言語拡張はされていると。例えば Ref なんていうのは、これはもともとの C++ の、標準にはないものですけども、まあ、Ref っていったようなものがあったりですね。で、さっきのやつをもう一回開きますけども、はい、でもう一回ボタンですね。で、オンプレビューソングというのがありますけども、ここでコードの表示とやると、お、こっち来ちゃうのか、すみませんね、よっ、何でしたっけ、オンプレビューイプレビューソングですね。ここで検索しましたけども、ここに本体があります。 で、あのボタンが押されるとこのメソッドが呼ばれると。で、まあ、ソングプレイバックコントロールとか詳しい話はしませんが、というか、まあ、ここを持っていくとこの変数は何かっていうのも表示されるので、あとはインテリセンス、要は、マイナスの閉じ、ダイナリーですね、これ入れるとそこで書けるリストがポッと出てくるので、まあ、それで、やっていけば簡単にできていくんですけども、ソングプレイバックコントロール、もし動いたらストップして、で、ボタンのどのインデックスでみたいな、まあ、こんなのがね C++、 スタティックキャストなんても C++ な感じですよね。あとはビジュアルステートマネージャー、これも午後話出てきますけども、ここで、コロンコロンで Go to state みたいな形でどんどんどんどんやっていくという形になります。あとは、実際に音を鳴らしているところっていうのは、まあ、こんなところですね、オーディオソースとかっていうファイルがありますけども、まあ、この中でですね、実際にウェーブを動かす、プレイするところとか、まあ、そのあたりが C++ で書かれていると。そしてあとは、ここに今水色でこう出てますよね、なんか1とかシャープとか。でこのあたりがですね、デザインボタンをこううまく配置していくときにやっぱり見栄えのいいそのマージンを取ったりとか、あとは、それを例えばフィルするのかとか、あと左側に寄せるのかとか、まあ、そういった、指定とか、まあ編集とかデザインというのはあるわけですけども、そういうものをですねこのビジュアルスタジオで、やることができます。で例えばこれでよっとやると数字が表示されながら、あとは今ヒュッとつきましたよね。これは、このデザインのこの右側、ここにぴったりつける配置ですよというようなのがあるわけですね。で、こうちょうどいいところで止まるんですね。これは、見栄えのいい、見栄えのいい感じでこう配置していくガイドをしてくれます。あとは例えばこんな形でね、斜めにしたりとかいうことも可能ですね。でこのあたりは一切 C++ で書くものではないですし、あとまあこの下の方でテキストでこう書いていくと、こっちの画面も変わっていって、例えばボタンを追加するとかっていうのができるんですが、まあそういうのも一切なく、ツールボックス、ここからボタンをドラッグアンドロップして定義するとか、まあ、そういった、直感的にデザインをやっていくっていうのがビジュアルスタジオでできると。こんな感じでね、ボタンが置けましたとかそういうのがあります。あとは、ここでプロパティをちょっとお見せしますけども、ここで外観で例えば色で、こういう色を選びますよとか、あとはタイルのブラシでイメージソースでなんかビットマップを貼り付けるとかですね。それから、まあ、レイアウトのとこではですね、例えばホリゾンタル、水平の配置はどうするかとか、バーティカルはどうするか、それから変換で何度ずらしますよとか、まあ、そういったデータをコーディングせずにここでこうダイレクトに変えていくっていうのができます。ですからイメージとしてはビジュアルな部分っていうのはザムルで、 としてグラフィカル直感的に編集をしていくと。そしてロジックは C++ でゴリゴリに書いていくと、まあ、そんな流れになるわけです。それから、エクスプレッションブレンドっていうツールがあります。ちょっと起動してみましょうか。ちょっとこれはちょっと見当たこれ入ってないのか見当たらないんですけども、ブレンドっていうのがありますけども、そちらの方はもうザムールも一切なく、今お見せしていたビジュアルスタジオのあのプロパティの編集と同じプラスパワーポイントでいろいろできますよね。あの資料を作るときあんな感覚で、ページの UI のデザインができていくと。ですからデザイナーさんはそっちを使って、でプログラマーさんはビジュアルスタジオを使うというような形で進めていくことになります。はい、で、パワーポイントに戻りますね。ちょっと待ってくださいね。落ちてしまったのでここまでいきましたね。で、今の話を振り返ると、まあ、ザムールというので UI を定義していた。今日はあまりザムール使っている方いらっしゃらないですけども、まあ、ザムールで UI 開発できる人というのはもうメトロスタイルアプリケーションそのまんまのスキルで作れるというのが一つポイントです。あとさっきあのボタンのリソースという話スタイルがありましたけども、あれ従来ザムール C シャープシルバーライト C シャープで作っていたようなリソースというのはそのまま使えます。でさらにザムルっていうのは今お見せしたようにですね、一切コードは書かなくてもある程度もできますし、見栄えのいいものがですね直感的に宣言できていくと。でさらに C++ っていうのは、最速でパフォーマンスよく、いろんなものが細やかにできるということで、ザムルと C++ の組み合わせっていうのはメトロスタイルアプリケーション特にパフォーマンスとかちょっと特殊な処理をするようなアプリケーションに対してはぴったりだということですね。であと、ザムールあのツールボックスっていうところでこういろいろボタンだとかなんとかっていうのが出ていましたけれども、こちら従来のシルバーライト WPF っていうテクノロジーで使ってたコントロールモデルとそのまま一緒です。だからアニメーションだからビジュアルステートマネージャーパーツモデルこういったものも一緒です。だからコンテントとアイテムコントロールとかですね、あとあのザムル系で一番特色があるかなと思うのが、例えばリストを作りますよね。でリストの各項目っていうのを、このリストのデータソースはこのロジック側のこの構造データ構造ですよっていう宣言するだけで、ロジックの方でデータを変えると勝手にザムルの方で、表示が変わるとか、例えばテキストボックスがあったとして、そのテキストボックスの、データを格納するところというのはロジックはこちらですよっていうのを C++ で用意しておいて、ザムルでこのデータ構造をこのテキストボックスにマップしますバインドしますっていう宣言するだけで、テキストボックスで何か入力をすると、こっちのコード側が自動的に変わるとか、コードの方をロジックで変えると表示が変わる、まあ、データバインディングって言いますけども、そのあたりが用意されている。これは非常に強力です。そして、Windows 7まではですね、XAML のボタンとかテキストボックス、まあ、そういったコントロールっていうのはこれはマネージドの要は中間コードで動くものだったんですけれども、ネイティブな WinRT の API の方になっているということで、さらに速いという形になっています。で、今これ表示してますけども、これがメトロスタイル向けの共通コントロールです。でもしかすると私の勝手な 想像なのかもしれないんですけども、私の印象だと C++ のエンジニアの皆さんというのはとにかくなんか自分で全てなんか作ろうという意欲を持っている方が多いかなと思うんですが、ことですね、このメトロスタイルのアプリケーションに関しては、こういったボタン、チェックボックス、ラジオボタンとかグリッドビューとかリストビュー、こういったものが用意されていますけども、こういうものをそのままとにかく使ってください。でなぜかというと、そのボタンに例えばタッチしたときにちょっとしたアニメーションがあったりとか、あとはその何か触ったときに発生するイベントですね、 C++ のロジックの方で補足するようなイベント、こういったものがデフォルトで全部入っています。ですから、この基本コントロールをなるべく使って、で、メトロ、他のメトロのアプリケーションと同じような操作性をすぐ実現する、ここ結構ポイントです。じゃあそのこれだけしか使っちゃいけないかということは、そんなことはなくて、もちろんこれにないような特殊なもの、まあ、そういったものはですね、このコントロールのこうデザインパターン的なものがありますので、それに従って作ればいいですし、あとはこの、元々のセットをいろいろ組み合わせてカスタムのコントロールを作る、まあ、それは全然構わないです。さっきのね、これのボタンなんかもね、イメージとボタンを組み合わせたりしていろいろ作っているという形ですね。はい、で、まあ、ザムールですけども、なんか C++ と言いながらザムールの話は結構多いですけども、まあ、ザムールですね、まあ、WPFF とかシルバーライト、Windows フォンをやってた人たちはそのまま使えますよと。それからザムール使ったことないっていう方もですね、これ非常に使いやすいです、まあ、ここにいろいろ書いてますけども、まあ、何しろその UI のプレゼンテーション層とロジック層をきちんと分けられるっていうのは非常に強力です。大体プログラムアプリケーションでね、こうどんどん最後までいろいろいじられるのっていうのは UI ですから、そのあたりを独立してやれる。それからデザイナーさん、プロのデザイナーさんと開発者、これが分離していろいろできるっていう意味でも、このザムルっていうのは非常に使い勝手がいいので、もうぜひ使っていただければなと。でデザイナーのメリットですね、こちらはどっちかというとエクスプレッションブレンドっていうツールで、同じビジュアルスタジオでやってる開発対象を共有して並行してやるわけですけども、まあ、このあたりをですね、うまく活用するとデザイナーさんと開発者両方の強力なスキルを掛け算で使えることができます、はい、ということで、まあ、ザムルデザイナーインビジュアルスタジオ、先ほどちょこっとお見せしましたけどね、オブジェクト生成、これはコントロールの生成、やつをですね、ツールボックスからこうドラッグアンドロップで入れることもできますし、XML でこう書いていくと追加していくことも可能ですよと。あとレイアウト、水色の補助線出てきたので、あれを使ってきれいにレイアウトしていくことができる。でプロパティ編集っていうのもプロパティでいろいろ見せましたけども、結構細かいことができるようになっています。あとデザインのワークスペースもね、今バッと取り出していろいろやってましたけども、自分の使いやすいような形で構成ができます。あとはインテリセンスこう入れていくと候補がどんどん出ていく、これ非常に便利なので、このあたりでザムルのデザインっていうのも今までやったことのない人もですね、結構それほど障壁高くなくできるかなという感じですね。それから C++ for Windows Runtime、 要は Windows Runtime で C++ をで Windows Runtime を使うということですけども、C++ に Windows 8のメトロスタイルアプリケーションをスムーズに作るための言語拡張というのも用意されています。さっきレフってありましたね。でレフってつけるのは大体そういうものですね。で、C++ の、去年標準に拡張されたもの、まあ、シェアードポインターとか、まあ、オートっていうキーワードとか、あとは、ラムダ式とかいろいろ入っていますけども、それももちろん入ってます。それから ここにもありますね、STL ですね。 STL も去年かなりいろいろ拡張されているんですけども、そういったものも標準取り入れられ、それから C++C の標準ライブラリ、こういったものも利用できると。でかつ、C シャープご存じない方にはちょっとわからないかもしれないんですが、C シャープですね、プロパティとか、あとイベントとかデレゲートって言ったようなキーワードがあるんですね。でそのあたりも C++ の方に全部入ってます。ですから、今日は C++ メインですが、C シャープをやられている方も、若干ね、その C++ の方がいろいろキーワード的に書かなきゃいけないものが増えますけれども、C シャーププログラマーが C++ をやるっていうのもそれほど難しくはないかなと思われます。逆に C++ の開発者の皆さんは、標準的な C++ に加えて、そういった、デレゲートとかイベントとか、あとは、プロパティっていったようなですね、キーワードを頭に入れておいてほしいと。多分その辺使うのはですね、XAML、あれを定義して、例えばボタンでハンドラーを登録する、この辺全部 GUI でできるんですね。で GUI でと例えばハンドラーを登録する、プッシュタッチされたら、このメソッドを呼ぶ、このあたりは全部 GUI でできて、でバックで実は一つファイルが自動生成されています。でその自動生成されているファイルの中で結構イベントとかデレゲートとか、あとプロパティっていったようなキーワードが使われています。ですから、皆さんがロジック書く部分にはそれほどそういったものを対応するってことはないかなと。ですから従来の皆さんの知識の C++ でできていく、でプラス去年拡張された標準で使い倒していくっていうのが C++ XAML の基本になります。あとはそういう形でね、WinRT っていうのはセキュアな API セットですよって話をしましたが、それと同等なものがですね、この、言語拡張によって、適切な API だけを使って、さらに自分のですね、専用のアルゴリズムが実装されたコンポーネントを作っていく、そういったことができます。でそれをですね、他の言語で使うということが可能です。で、C++ で Windows Runtime の API を使うっていう、一つの例ですね。これはアニメーションです。そろそろ時間が迫ってきているので詳しい話はしませんが、こんな形でやっていくと、ローテーションのアニメーションの話ですけども、WinRT で用意されているアニメーション機構が使えますよという例です。で、あとは例えば、JavaScriptHTML5 で作ったものにですね、C++ ので作ったものをカッパンとはめるということも可能です。これは JavaScript、HTML5 のプロジェクトを作って、でさらに、そのソリューションの中にね、C++ の、コンポーネント、これ WinRT コンポーネントっていうテンプレートがありますけども、それを作って、そこで C のロジック、C++ のロジックでモジュール化して、それを JavaScript で入れるということも可能です。で JavaScript からは、参照を入れてあげれば、そのまま他の Windows の RT の API と同じような形で、自作のですね、コンポーネントを、アクセスすることができると。だから JavaScript 側の、デバッグ実行もできますし、 C++ 側のデバッグ実行もできると。結構これはかなり便利な機能ですね。でこのあたりもですね、Visual Studio 11でサポートされています。コンポーネント生成するためのテンプレートとか、インテリセンスとか、あとビルドであるコンポーネント自動で登録される。で、そのバイナリーはさっき説明したアプリケーションのストアからインストールされるアプリケーションのパッケージですね、その中に DLL で入れられるという形になります。あとはダイレクト X、 ちょっと今日はね、ダイレクト X の話は詳しくはしませんですけれども、ダイレクト X を使う、のでもね、C++ っていうのは非常に便利ですね。 今日はお見せしませんが、今表示されてますよね。これサンプルであります。ちょっとサイトを紹介しますけども、インターネットエクスプローラーと、で HTTP、 MSDN ですね、 MSDN マイクロソフト .com の US の Windows ですね。でここが Windows のデベロッパーセンターですけども、ここでメトロスタイルアプリケーション左上ですね、これをタッチするとこういう画面になります。でちょっとちっちゃくて申し訳ない、ホームダッシュボードランサンプルですね、サンプル、そうするとここにいっぱいサンプル入ってます。でここで、メイズと、メイズないか、ちょっと待ってくださいね、ダイレクトこれ見るとダイレクト X でありましたね、マーブルメイズ、ダイレクト X マーブルメイズ、これ C++ のサンプルですけども、これがまさに、ここに表示されている、これは加速度センサーでどういうふうに傾いてるかっていうことで、その傾きに応じてこの白い丸がこう動いてるやつですけども、でそれをハイパフォーマンスで、高画質ですねのグラフィックエンジンで、グラフィックアクセラレーターバリバリに動かして動かす、まあ、こういうものですけどね、そのあたりを覗いていただければですね、どういうふうに使っていけるかっていうのが分かってます。で今これ 3D のモデル、 3D のアプリケーションですけども、この 3D のアプリケーションで、丸、白いのは丸球ですね、で、下のテクスチャーがこう貼られている茶色い部分というのは穴があってっていう 3D モデルなんですね。でこれをワイヤーフレームでビジュアルスタジオで見るっていうような機能もあります。でそれぞれのショットショットでちゃんと 3D のモデルがこう動いて、思い通りに動いているか、まあ、そういったようなことが見えるという機能があります。ということで、メトロスタイルアプリケーションですね、XAML C++ メインと、で他の言語からも使えますよということと DirectX ですね、あとは、コンポーネントを使えますよと。で次に生産性ということで、これはビジュアル、あ、VC、ビジュアルスタジオの11で開発生産性を改善するということなんですけども、 IDE 従来の C++ の開発環境に加えてですね、いろんなものが入ってます。ソリューションナビゲーターですとか、あとはビジュアルスタジオ2010で作ったプロジェクト、これはどうしてもデスクトップアプリケーション系になってしまいますけども、それを読み込むっていうのもあります。あとは素早く表示するとか、あとはコントロールを検索したりリプレイスしたりということができると。それから自動平行化っていうのが追加されています。 C++ のフィーチャーを追加している。それからリファレンスハイライティング、これは例えばイント x イコールイント x みたいにこう宣言すると、まあ、X イコール Y プラス1とか、まあ、そういう X を使った行動がこう表示されて、書いていくわけですけども、 X 線、マウスで選択すると X 使ってるところがハイライトされて、あ、ここで使ってるのねっていうのが分かるっていったようなものですね。あとは、まあ、セマンティックカラーライゼーション、要は、キーワードだったら何色とか、そういうので色分けされて見やすいよ。それから C++CLI のインテリセンス、 まあ、インテリセンスが効きますよってことですね。これ一時消えていたんですけど復活したと、まあ、そういったようなですねもの、それからコードスニッペットみたいなものが用意されています。ですからビジュアルスタジオ2010に比べてもプログラムの開発っていうのができるわけです。あとは、まあ、C++ でいろいろ作るときに、まあ、多分ね一人で開発される場合もあるかもしれないんですけども、大体、まあ、複数人でやるということで、アプリケーションライフサイクルマネジメントですね、アジャイルプロジェクトマネジメントとか、あとパワーポイントでストーリーボードを作って、プロジェクトのプロセスを回していくとか、まあ、そういった機能、これはチームファウンデーションサーバーとこう連携してという形になりますけども、こういった機能を使ってより品質の高いプロセスを開発プロセスを回していくという機能もあります。それから C++ の追加機能としてはですね、コードテストをやって、コードカバレッジをやったりとか、あとは、マイヤーズインターバルとかですね、あとは経路複雑度とか、まあ、そういった静的な解析の分析のメトリクスありますけども、それを、やってどれぐらいコードの品質がいいかといったようなものがあります。それから昔 Windows Visual Studio 2010までは C シャープ .NET 系しかなかったアーキテクチャエクスプローラーの機能があります。とかくね、プログラムやってるとどんどん大きくなっていって構造がよくわからないということはよくあるんですけども、それをですねビジュアルにこう表示して、ちゃんと元々のアーキテクチャで考えていた通りのレイヤリングがされているかとか、このアプリ、モジュールは何をどこをこうアクセスしているかといったのは依存関係というのが見えます。それから単体テストですね、この単体テストのフレームワークも、まあ、従来でしたらマネージドの方しかなかったものが、こちらの方でですねメトロスタイルアプリケーション XAML C++ C++ 用でコンポーネント用で用意されています。ですから、単にメトロスタイルアプリケーションを開発容易ですというだけではなくて、テストの方も容易な機構が入っているというところですね。はい、で、この今お話しした内容ですけども、ビジュアルスタジオ BVC になってますね、ビジュアルスタジオ11ですね、こちらの方は生産性改善を手助けします。ですからメトロスタイルアプリケーション、まあもちろんねそれでお開発するのはビジュアルスタジオ11しかないんですけども、それを使って生産性の改善が可能ですね。で IDE の拡張機能ということでいろいろ紹介していきました。それから、アプリケーションのライフサイクルマネジメントツール、これで単にメトロスタイルアプリケーションそのものだけではなくてチームでの開発ということで、例えばね、リリースした後もそのクライアントのフィードバックでそこからさらに、タスクを作ってこれは誰がやるんだとか、あとは、機能の作り込みの項目がどれぐらい今、終わっていて、でバグフィックスはどれぐらい終わってるんだっていうようなダッシュボードをですねパッと見せる、まあ、そんなこともできるわけです。はい、ということで、このセッション、午前中のセッション90分間お話ししてきましたけども、まあ、メトロスタイルアプリケーションプラットフォームの話をしました。でさらに XAML C++ の話をしました。で、最後にビジュアルスタジオ11の C++ 機能に関する話をしました。ということでですね、一応開発 C++ による開発に関するですね、まあ、基本的な事項ということで、お話を終わらせていただきたいと思います。で続いてですね、午後実践編ということで、また多分皆さんいらっしゃると思うのでお付き合いください。どうも、お疲れ様でした。